鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男、鳥越俊太郎が独自の視点で切り込んだニュース解説をお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。こんにちは、生見恵です。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、毎月第1週目は俊太郎の用語チェックをお送りしています。鳥越さん、今回もよろしくお願いします。はい、では今回の用語チェックに入る前に、9月1日、おとといが防災の日ということもありましたし、あと先月は広島の大規模な土砂災害だったり、あと北海道の礼文島の記録的な大雨があったりと、まあ、最近こう範疇を超えた自然災害が起こっていますので、一言鳥越さんからいただきたいんですが、まあ、こうなってくるともう自然災害というのはいつ起こるかわからないので、自分たちでこうなんていうんですかね、避難指示を待つよりも判断をして避難をしていくとか、そういったちょっと対策をいろいろと考える必要があると思うんですよね。
そうですね、はい。まあ、地球上人間が住んでいるところは、はい、どこでも自然という環境の中で人間暮らしてるわけですから、
はい、
環境が平常状態からちょっと変わって、うん、異常な現象、異常気象とか異常な雨が降るとかね、うん、まあ、そういうことになると、これは地球上どこでも災害が起きるわけです。これはもう人間と環境との関係において、はい、宿命的なものなので、
はい、
異常気象とかいうものがあった場合にはですね、どうすればいいかということを前もってちゃんと考えておく。それはもう逃げるしかないんですよね。避難するしかない、
はい、
土砂災害でも津波でもみんなそうですけれども、なんかこう構築物を作ってその中で自然災害をね、はい、やり過ごすことができるかというと、そんなことできないんで、もう津波なんかはもうね、もうこれは教訓としていつも言われることですけど、
はい、
津波が発生したらまず逃げる。
そうですね。
で、土砂災害も家の中で土砂災害を逃れるなんてこともできません。家ぐるみ全部飲まれてしまいます。
そうですね、なかなか判断は難しいですけどね。
いや、それはもうね、はい、空振りに終わってもいいから、うん、早めにやっぱり逃げると、はい、いうことしかない
避難ですね。
で、現実に広島の場合はですね、
はい、
何年か10年ぐらい前にやっぱ同じような土砂災害が起きてるわけで、やっぱり、自分たちが住んでるところは、
はい、
そういういつ土砂崩落がねあるかもしれないということは、住んでる人たちがまず自分で自分たちの状況をちゃんと認識して、何かあったら逃げるよっていうことをですね、決めてないといけないですね。日本列島というのは大多数は山で覆われています。で、海辺に平野が少しこうあると、で、平野にどんどん町を作って人が住んでる。だけど、まあ地域によって場所によってはですね、だんだんもう町場のその運営の海に近いところの町がもう手一杯になってきて、
はい、
宅地開発というのがどんどんどんどん山の方へ、うん、山の方へ進められてい
く、はい、
で、山の斜面を、切り開いてそこに、宅地造成をすると、
うん、
広島の場合は典型的ですけど、マサドという、うん、花崗岩が風化した、サラサラの土砂の土地の上に切り開いて宅地造成を行う、
はい、
だから非常に地盤が弱いところですよね。
そうですね。
で、すぐ上には山があって、 山には、そのマサドの山があると、それがちょっと豪雨が降るとですね、はい、一気に、土石流となって、
はい、
流れ落ちてくる、
滑り落ちちゃったんです、
ね、で、それはもういろんな映像で見ましたけど、
うん、
住んでる家のすぐ背後は山だもんね。
はい、もう本当山の際まで
宅地造成してるわけですから、はい、うん、そういうところに住んでる人はやっぱりもう自分たちは危険なところに住んでるんだよという意識をやっぱり持ってないと、
うん、
他に手はないですよね。
はい、 昔は自然と人が住んでいるところの間というのはこう結構離れていて、あの自然と の, その距離感っていうのをつかめていたような気がするんですけど、今はもうその住むところがどんどんなくなって、もう本当に山の際の際まで来てるっていう状態が、
だからそれはね、もう宅地開発宅地造成をやっているね、
はい、
不動産業建設業がまあ悪いっちゃ悪いんでね、
うん、
そういうとこまでどんどん切り開いて、
はい、
そしてそれを売るわけだから、
うん、
で、あの一般市民住民の人たちはそうね、大手の建設会社が切り開いて作った宅地造成だから安全だろうと思って住むわけだ、うん、
はいはい、
でも実際は安全ではないわけですよね、
うんうん、
だからまあそういう、 観点でものを見ていくんだったら、はい、やっぱり地方自治体なり政府なりがですね、そういう宅地造成について一定の規制をかけて、こういうところは宅地造成はダメですよというような規制のなんか線を引くしかないですよね。これ以上のところは危ない。でも今はそれが全く野放しでどんどんどんどん山の方まで入っていくわけでしょ。もう山から斜面でずっとなってるところに家を作ってるわけだから、もともとその斜面自体山なんですね、
はいはい、
だからしょっちゅう起きるわけじゃないんだけど、
でも起きる可能性は
常に異常な豪雨とかがあるとですね、
はい、
そういうことが起きるという教訓ですよね。
そうですね、うん、自然災害について鳥越さんからご意見いただきました、はい、ではあの用語チェックに入っていきたいと思いますが、はい、今回はヘイトスピーチを取り上げます、
はい、
あの先日ジュネーブにあります国連の人種差別撤廃委員会で、異なる人種やあの少数民族に対する差別を煽るヘイトスピーチを行った個人や団体に対して捜査を行い、必要な場合には起訴すべきだと日本政府に勧告がありました、
うんうん、
でこの見解というのは日本での暴力的なヘイトスピーチの広がりに懸念を表明しています。で一方でヘイトスピーチ対策をその他の抗議活動などの表現の自由を規制する口実にすべきではないとも釘を刺しています。
だけどね、はい、日本の政府の受け止め方はね、ヘイトスピーチについてちゃんと規制するというふうに日本政府は何も考えてませんよね。
そうですね、
日本の警察もね含めて、
うんうん、
ヘイトスピーチとはやっぱり人種差別の犯罪的な行為だから、
はい、
それはね積極的にその韓国に言うようにね、
はい、
あの捜査してそれはあの取り締まらなきゃダメですよね。
うん、確かに。
しかしそれと同時に、今自民党の間で議員の中からね、その一部ですけどね、
はい、
国会前のデモはうるさくて国会での業務に支障をきたす、
はい、
だからあれも取り締まらなきゃいけないみたいなことが公然と言われてるわけですね。
そうなんですよ。で
これには僕はね本当にね開いた口が塞がらないくらい驚きですね、
うん
うん、民主主義って一体何なの。民主主義ということを自民党の議員は分かってないのか、
うん、
民主主義というのはねこういうふうに国会の前だろうと街頭であろうと、言論の自由があってね、政府に抗議するためのデモをやって声を上げるというのはね民主主義で当たり前ですよ、
うん、
アメリカなんかでもねどんな時でもアメリカではね人種差別撤廃の公民権運動の時だって大規模なデモが起きましたし、それから、イラク戦争の後でも戦争反対のデモは起きてますし、イラク戦争の前でも戦争反対のデモは起きてます、
はい、
でそれは暴動とかね略奪とか、うん、そういうことになればそれは警察は取り締まるけれども、うん、普通の大きなスピーカーで大きな声を出してものを言う場合にアメリカなんかでは取り締まったりはしないですね、
うん、
それは民主主義で当たり前だから、
はいはい、表現の自由ですもんね。
アメリカは民主主義の国だからこそそういうことはちゃんと大事にしてるわけですよ、
うん、
で日本はねもう自民党って一体自由民主党と言ってるけど民主取れと、もう自由も取れと自由も民主もないじゃないかとその発言には。
確かに
本当に情けない話です。
なぜこのヘイトスピーチの勧告と乗じてそのデモ規制になるのかというのが不思議ですよね。
不思議だよね。だからもう分かってないんだね、
うん、
の自分たちがやってるその政治というものをね、日本の国はね、一応憲法で、言論の自由とかですね、でもそういうものはね認められてるんですよ。そういうものをね規制するっていうのはね民主主義に反することですから、そういうことをね議員が公然と言うことさえ恥ずかしいことなんですよね。それをね自民党のそれなりに立場にある人たちがね、はい、公然とそういうことを言ってね、僕はねもうそうだ恥ずかしいことだと思いますね。そういうことを言うことはね、国会周辺でのデモをね、
はい、
取り締まるとかね、あのそういうことは絶対にできないと思いますよ。そんなことしたらやっぱりそれはもうね政権ひっくり返るよ。今日本はね、僕らが60年安保の頃のデモとね、はい、今のデモと、ね、どう違うかというとね、
はい、
当時はもちろん警察がねあの見守っていましたよ、でもデモは自由にやってましたよ、でも今はね機動隊がびっしりとデモを囲んでね、もうちょっと見たらね、機動隊しか見えない、デモをやってる人の姿が見えないような、それぐらい警察がですねデモを規制してるんですよ。だからもうそれだけでもね言論の自由とかね、
はい、
まあ、民主主義というのは侵されてるんですよ。もうそれはもう取り締まりに一歩手前まで来てるんですよ。
なるほど。
だからそういうふうな自民党の議員がそういうことを言うのはね、
はい、
ある意味ではね、まあ、一つの流れかもしれませんけど、僕は、本当に情けないなと。そういう国会議員政治家をね僕らはね、
はい、
持ってるということをね僕は自身が恥ずかしいと思わない。
今自民党はこうもう一大共闘という状態になっていますので、
何でもありだよね。
そうなんですね。
何でもいいし何でもやろうとするけど、
はい、
国民はそうはバカじゃないからね、やっぱり憲法で定められている基本的な精神がね、
はい、
それはどんなことがあってもね守りますよ。
あとまあデモ規制をしようと検討しているっていうところが、なんだかその特定秘密保護法だったり、あの集団的自衛権だったり、そういう方向のあのなんか匂いを感じるんですけれどね。
まあそうですね、流れは一緒でしょうね、同じもんでしょうね、
はい、
だけどこれはねやっぱり国民の基本的人権の問題だからね、
はい、
そう簡単にはダメですね。
まあ、検討しているということですけど、どうなるんでしょうかね。
実際にはできません、そんな、
はい、
ヘイトスピーチはこれはね言論の自由じゃないんですよ。要するに、
そうですね、
人種差別をですね、
はい、
公然と行ってるわけですから、これはもう犯罪行為ですよ、
はい、
これはもうねきっちりと言論の自由とか言うんじゃなくて、
はい、
取り締まらないとダメですよ。
これこそ法規制法整備をするべきですね。今回ヘイトスピーチがこう日本に韓国があったということで、俊太郎の横チェックでヘイトスピーチを取り上げました、
はい、
鳥越さんありがとうございました、
はい、どうも。
番組では皆さんからの疑問質問を随時募集しています。鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にある専用お申し込みフォームからお寄せください。または Facebook ページニュースの職人チャンネルのノート、鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けています。日々のニュースや報道で気になっていることから、わからない時事用語について、また鳥越自身に対するご質問も大歓迎です。皆さんからのたくさんのご質問の声をお待ちしています。この番組は提供 A&S 鳥越事務所、プロデュース耳の付けどころで明日を変えるキクタスによりお送りしました。